ルコーヒープレゼンツ川崎ショータイム、小杉スイッチオン。4月20日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。少しね、汗ばむ陽気かなっていう感じで。
暑いですよね今日。
でもさ、ちょっと武蔵小杉が風があるのかな。
あ、
少し
次はね、でもなんかすごい初夏の爽やかな風って感じですね。
そんな感じですが、はい、本日の武蔵小杉はそんなね陽気になっておりまして、
はい、
皆様はね今仕事の休憩時とか、またはねこの家事の合間とかね、で車運転しながらでもね、このスタジオじゃないよ、放送を聞いていただいてると思いますが、はい、60分間お付き合いいただきたいと思います。
よろしくお願いします。
注目の街、ここ武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る、だんが早口噛みまくりかもしれませんが、そのままへっちゃらバラエティートークでお送りするコミュニティ情報番組、 RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオンの時間がやってまいりました。さあ、本日のメインパーソナリティは小杉のマドンナになりたいけれどまだまだまあどんな人、酒好き歌好き DJ 恵子こと笹田恵子です。そして
はい、お隣に座っております、私子供たちに歌を届けるステージ歌手をしております、
はい、
現役保育士のルルお姉さんです。よろしくお願いします。
あ、最近元気素敵大好きは言わないんだね。
言った方が良ければ
大丈夫です大丈夫
、はい、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もう一人のねパーソナリティゆうゆうなんですが、今日は AD で活躍中です、はい、でプロデューサーのシチューさんはね別の場所から放送を見守ってくれています、はい、シチューさんいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ここ川崎 FM はねまだスタジオ内の人数制限をしておりますが、ゲストの方にはもうねすでにスタジオにお払い、お払いじゃないおしゃお入りいただ
お入りいただいてます。
ゲストの方すいません、この番組噛みまくっちゃうんですよ。
全然大丈夫です。
綺麗なお声でありがとうございますはい、お付き合いいただけたらと思います。はい、皆さんね、来月の5月の12、13、14、金土日なんですが、川崎市中原市民館にて開催される中原市民館サークル祭というのがありまして、
うん、
で中原市民館で自主活動している多種多様なサークルがこう一堂に会してね発表する楽しいイベントなんですが、うんうん、本日のゲスト様はそのサークル祭にもご出演の方です。本日は中原市民館サークル祭でも音で感動を届けたいバイオリン独奏者神山リリさんを特集です。ご紹介いたしましょう。バイオリン奏者の神山リリさんは川崎市出身、ソロ、室内楽、オーケストラ、またアーティストサポートなど幅広く活動のほか、 JR 東日本トランスイート、トランスイート四季島号のね、その CM とか、その
社内で演奏させて、
社内で演奏してる、はい、あれかはい、というね声出していただきました。奏者としても活躍しております。演奏活動だけでなく川崎ミュージックキャストコンサート、コーディネーターとして区役所ロビーコンサートをはじめ、川崎市内のさまざまなコンサートの運営にも携わっております。どんな活動をしているの、音楽の魅力って何、たっぷりとお話を伺いましょう。神山リリさんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします、
はい、
番組後半の、ね、ゲストトークコーナーどうぞよろしくお願いいたしま す。さあ、今聞いているよという、ね、リスナーの皆さん、パソコンやスマホから小杉スイッチオン、番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグつけてカタカナで小杉スイッチオンからお送りください。 Facebook のコメント欄、 LINE 公式アカウントからもお便りいただけます。採用された方で住所と本名が記載されている方には小杉スイッチオンの素敵な特製ステッカーをプレゼントします。さあ、ここで中原区のお天気をお伝えしましょう。先ほど冒頭でもお伝えしました、武蔵小杉はね結構ポカポカ陽気なんですが、うんうん、昨日も暖かかったですよね。
そうです ね暖かいというか、もう汗ばむ
感じでしたね、
はい、はい。
本日の最高気温、中原区24度になっておりまして、うん、夜になっても17度、うん、今ねここまで歩いてくる途中に日傘を利用している方ですとかね、
もうね
半袖、それをまくってね、うん、半袖になっている方とかを見かけしましたが、これやはり 歩いてると汗かいてくるので ね、
そうですね、
はい、拭きながら風邪ひいちゃいますからね。
そうですね、
はい、汗を拭いながら、ね、はい、ケアしながら、はい、過ごしていただきたいと思います、はい、川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております、川崎に住まうあなたの主役の川崎ショータイムコスミスイッチオン。この番組は聞けば幸せよみがえる RR コーヒー他各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM へスイッチオン。
野口吉、
こんな喉の口まだ酔いの口、クリエイティブの地産地消野口吉、
詳しくは野口吉で検索。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
RR コーヒー開店です。とっておきの焙煎で真心込めたコーヒーをご近所でもお家でも、移動焙煎車が武蔵小杉に焼きたてをお届け。詳しくは RR コーヒーで検索。
79.1MHz 川崎 FM の電波からまたサイマルラジオでも生放送中、また小杉スイッチのホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいております。武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国にまた世界にまで発信しております、川崎ショータイム小杉スイッチ、うん、本日のお相手は DJ ケイコと、
はい、ルルお姉さんです。
はい、よろしくお願いします。お願いします。冒頭でもお伝えしました、5月の12、13、14、金土日に、武蔵小杉にあるね中原市民館でイベントが開催される、そんな情報をお伝えしたいと思います、はい、第1回開催、第1回じゃない、間違えた、原稿読み間違えた大変ですね年に1回の開催のこのイベントなんですが、今年でなんと45回目、すごい歴史ですね、はい、となる中原市民館サークル祭、主催がですね中原市民館サークル連絡会というところでして、中原市民館で自主活動をしているサークルの集まり、30ほどあるそうなんです。おお、はい、多種多様なサークルがね一度に会して発表する楽しいイベント、第45回目は20以上のサークルが参加して、展示、体験、演技発表の3つに分かれて皆さんを楽しませてくれるそうです、うんうん、私どっか資料ちゃったかしら、ここらへんかしら、はい、そしてですね、ブツブツ言いながらリスナーの皆さんに私お伝えしているんですけれどねこのゲストの神山さんもですね14日の日曜日ですか、神山さん、
はい、そうですね、最後の日ですね、
はい、最後の日、はい、これでだって14時40分のピアノサークルの方たちと、
はいはい、昨年もご一緒させていただいたんですけども、
はい、そうなんですね、
はい、皆さんと一緒にちょっと共演させていただいたりとか、はい、今回は私もちょっとソロを弾かせていただく時間もあったりしますので、
はい、
はい、
そう、バイオリンソロもご披露して、
はい、
でまた私たちの番組のゲスト出演してくださった、86回放送でゲスト出演してくださったサックス奏者の、
はいはい、
はい、イーさん、ゆい平太さん、
はい、
とも一緒にコラボする、
あ、そうですね、その方とも昨年もさせていただいて、
はい、もう常連さんですね、
常連さんですねもう常連さんです、
常連さんですね、もうそのままおばあちゃんになってもぜひこの
中原、そうですね、その頃にはもう100回ぐらいっていう感じです
いや、もっと先で
しょ、もっと先ですか、いやいやいや
、はい、でもね、そんな地域のいわゆるサークル活動をするシニアの初心者の方とね、はい、やってくださるってどうですか、どう、去年やられたっていう感じで、
は
い、
あ、でもなんか本当にあったかい雰囲気で、うん、皆さん本当楽しくキーボードを学んでいらっしゃるっていう感じ、もう仲間意識っていうか、もうそういうのもすごくって、多分聞いてる方たちもなんか 明日からまた頑張ろうみたいな、なんか活力をもらえる場なんじゃないかなと思いながら、はいはい、演奏させていただきました。
ありがとうございます。
あのリスナーの皆さんね、この3日間金土日なんですが、場所は、そのさっき言った中原市民館、市民館、はいはい、ゲストの方に助けていただいちゃった、はい、なんですけれど JR 南武線武蔵小杉駅から徒歩3分、またはね東急線の武蔵小杉駅北口から3分、南口から4分のパークシティ武蔵小杉ミッドスカイタワーの1階2階にあります。そしてね、チラシなんですが、チラシは中原市民館に置いてあります。どんなサークルがあるのか知りたいという方、中原市民館サークルサイト検索していただきますと、サークル情報というのがね出てきますので、そちらでも、確認していただけると思います。とにかくねチラシちょっと見てみたいなという方は中原市民館にありますのでね、たくさんの本当にサークルさんがあってですね、私今手元にあるんですけれど、
チラシお持ちなんですね。
そうなんですよ、うん、すごいいろんなねサークルの方たちが、ちょっと伝えるには時間がないぐらい、囲碁があったり健康体操があったりね、
フラダンス、
フラダンス、ウクレレ、油絵のギャラリーがあったりね、はい、ラタンの会、
和装の着付けない、他にも裏にもいっぱいありますね、
たくさんありますよ、さあね、こちらも皆さんね、見に行っていただきたいと思います。こちらなんですが、お問い合わせの電話番号だけ一応お伝えしておこうかな、はい、044-433-7773 044-433-7773の中原市民館障害学習支援館までお問い合わせの電話番号となっております。ちょっとねホームページみたいなのはないみたいなのでね、こちらのお電話番号で問い合わせしていただくか、あとはチラシですね、チラシをお手元に取って、見ていただけたらと思います。さあ今日は中原市民館のサークル祭の情報をお届けいたしました。
ここで
一曲、そうだ、皆さんに聴いていただこうと思っております。本日は神山さんのね、もちろんこちらの曲を聴いていただく、曲といいますかバイオリン演奏の、今日は
そうですね、
はい、CD もこれは皆さん買える、
はい、買えるんですけども、はい、実はこの CD が佐賀市の、あのバルーンミュージアムというところでしか売ってないという、貴重な
貴重な、じゃあもうこれリスナーの皆さん聞いてくださいね。じゃあ神山さん曲の紹介お願いいたします。
はい、では聞いていただきたいと思います。空に咲く花。
さんにはね、神山さんのバイオリンの、ね、音色をね、
はい、
まあ、ちょっと生演奏ではないんですが聞いていただきましたが、ちょっと私今生演奏ではないんですがってちょっとキーワード言っちゃったんですけれどね、リスナーの皆さん後が楽しみですよ。ずっと聞いててくださいね。さあ次のコーナーは、ルロー姉さんの方から、はい、小杉周辺情報、コトニアガーデンのね、はい、情報をお願いします。
はい、コトニアガーデンで行われる春のマッチフェスタの情報をお届けします。コトニアガーデンはね、ご存知の方も多いかと思いますが、コトニアガーデン新川崎という名前で、はい、JR 横須賀線の新川崎駅から徒歩約10分、JR の南武線からは鹿島田駅から徒歩約15分の場所にある多世代交流をコンセプトとした、複合施設でございます。コトニアガーデンではね、様々なイベントごとを行っていて、過去にはゆうゆう率いるガブですとか、私たち小杉スイッチオンファミリーもね、はい、イベントに参加させていただきました。そんなコトニアガーデン新川崎さんですけれども、はい、この4月で5周年を迎えるそうなんですよ。おめでとうございます。ございます。でその、感謝の気持ちを込めてということで、はい、4月22日、はい、土曜日11時から
明後日だ、
はい、明後日春のマッチフェスタを開催するそうです、はい、こちらでは地域で活動されている方のドライフラワーのワークショップですとか、ハンドメイドの雑貨やパンのミニマルシェなどなど、お店とのコラボレーションもはじめ、5周年をお祝いする電車も遊びにやってくるそうですよ。はい、詳しい情報はコトニアガーデン新川崎のホームページに掲載されますので、ぜひチェックしてみてください、
はい。
先ほどもちょっとお伝えしましたけれども、うん、開催日時はあさって4月の22日土曜日の11時から16時、
はい
はい、もしね雨が降ってしまったなどの、悪天候の場合は、はい、翌日に延期、そちらもあのホームページでお知らせするそうです、はいはい。予約がね必要なワークショップもありますので、うん、ちょっと気になるなという方はぜひホームページをチェックしてみてください。春のね、マッチフェスタですとか、コトニアガーデン新川崎春のマッチフェスタなどで検索していただくと、あのホームページが出てきますので、ぜひチェックしてみてください、
はい、ホームページにね各コンテンツのね紹介が載ってますので ね、
はい、そうですね、
はい、参考にしていただけたらと思います。
はい、皆様楽しい時間をお過ごしください。お越しをお待ちしておりますとのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ルロー姉さん、
はい、
突然だけどここでさお便りも紹介しちゃおうかな。
あ、紹介しちゃいましょうか、
うん、なんかいっぱいもらってたから
そうですね、
ちょっと私ずっと気になってたのね、
うんうん、
そういける、
いけますよ、
はい、
いけますけども、
うんうん、
これ先週の内容とかから
あ
かな、
行ってみようかな、
はい、はい、まずお便りありがとうございます。アルサトウさんいつもねお便りいただいてますね、ありがとうございます。先週の、番組聞いてくださったさん、聞いてくださったんでしょうか、うん、噛んじゃった。ハンチローグループの、特集聞きました。ラーメンも生態も6月中にまで、お顔を出します。よろしくお願いしますということですよ。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。そしてアルサトウさんの、はい、今日の内容についても書いてくださってる、うんうん、弟さんがバイオリンしていて、私もチェロを弾いていました。そうだったんですね、アルサトウさん。弦楽器を習うと自然と耳が良くなりますよね、リリさんがどんな活動をされているのか楽しみに聞きますというふうにねメッセージいただいております。
ありがとうございます。
リリさんあれですか、やはり耳良くなるかな。
なんかバイオリンやってる人はやっぱり絶対音感がある人が多いですね。
なるほど。
なんか自分で音程を作らないといけないので。
自分で音程を作る。
そうなんです、うん、なんかギターはフレットがあるからそこを押さえればっていうのがあるんですけど、
は
あ、バイオリンはそれがないので。
確かにないですね。
ですよね、はい、そうなんです、うん、
素敵だわ。ちょっといろいろまたね、はい、ゲストとコーナーでお話しいただきたいと思います、
ね、
はい、
佐
藤さんありがとうございます。
はい、他にもねあるんですよ。これは、うん、山田子さん。
山田子さんありがとうございます。
ありがとうございます。時々ねあのお便りくださっ てますよね、
はい、
本日は仕事でしたので、うん、あこれ先週の内容かな、
はははは、
はい、美味しそうなお店のお話じっくりとアーカイブで拝聴させていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。他にもね、はいはい、あのペコちゃんさんからもいろんな情報をいただいております、
うん、ペコちゃんさんからのご紹介読んじゃおうかな、ね、私
じゃあお願いします。
はいはいはいはい、はい、ペコちゃんさんね、小杉水町の皆様いつも楽しい放送ありがとうございます。今日はポコちゃんからの報告ですよ、はい、今日は僕の誕生日です、はい、ポコちゃん今日は誕生日、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
おいくつかしら書いてないここにも。
あの昨日ね、幸森ハウスの2階で HO ゲージの、運転会をしましたって書いてあるんですが、はい、リスナーの皆さんね、昨日幸森ハウスっていうところで、これあの1日限定の鉄道カフェっていうのを開設してたらしくって、 NPO 法人のサイバイク盛り上げ隊の方々がですね、で HO ゲージって多分ね鉄道模型の用語かな、はい、そんなね、運転会されたみたいなんですけど、鉄道新聞さんが隣の部屋で催しをやり、カフェでは飲み物スイーツ特製で良い一日でした、写真を添付しますということでね、また実施する際には事前にお知らせしますって言ってね、写真もいっぱいいただきました。ポコちゃんさんおめでとうございます。
おめでとうございます。素敵な誕生日を過ごしください。
ね、2階に行った、あのあれだ、幸森ハウス2階もあるんだけど、2階に行ったお客様が降りてきて、皆様目をキラキラさせてくださって、今日の印象的でしたね、書いてあります。
イベントだったんですね。
はい、ペコちゃんさんからもいただいてます。お知らせを2つということで、ペコちゃんさんいつもありがとうございます。1つは今日この時間私は聞きに行っています。もちろん放送はアーカイブで聞きますよ。何を聞きに行ってるんだろう。はい、あ、マリンバコンサートだ。はい、奥平さんの35周年記念です。奥平さんは演奏も素晴らしいですし、途中のお話も深いですということでね、チラシをいただいております。もう一つ、朗読会のレザーミのお知らせ、こちらもね、ペコちゃんさんチラシをね、画像で送ってくださってます。新川崎のタウンカフェで発表している川口さんが指導しているグループです。私は出演しませんが無料ですし、広い会場なので、人数制限ありません。ぜひ足の便が悪い中、なかなか聞いていただくチャンスがないことが残念ですので、足をお運びくださいますようにお願いしますということでね、ペコちゃんさんありがとうございます。いつもありがとうございます。よかった、ずっと気になっていたお便りがご紹介できたわ。はい、ということで皆様お便りありがとうございました。さあ、時刻はもう早いな、14時21分回っちゃいましたよね。あっという間ですよ。はい、次のコーナーは毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸かバツかで回答して安全安心について学んでいただく、その名も今日の安全安心一問一答。はい、いつも音楽が欲しいとここの場で思ってしまうみんなでした。はい、中原警察署さんにご協力いただいている問題、ゲストさんにクイズで答えていただくコーナーです。本日お答えいただくのはゲストの神山リリさん。神山さん、
はい、
丸かバツかです、
はい、
よろしいですか。
大丈夫かなって
思ってます。中原警察署の方聞いてますよね。はい、それでは早速ね、行きたいと思います。ラジオ機のあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎純情小町の鶴田ちなみです。この言葉が出たらもしかして詐欺。お金、キャッシュカード、 ATM、 暗証番号合わせず電話を切ってシャープ9110。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、ありがとうございます。さあ、ルロお姉さん問題をお願いします。
はい、それでは問題出します。準備よろしいですか。
はい、は
い、いきますよ。自転車も踏切を横断するときは踏切直前で一時停止して安全を確認する、丸か×か。
先ほどね、車はね、お打ち合わせの時ね、はい、自転車乗りますって聞かせていただいたので、
ね、はい、自転車に関わる問題です、
はい、車もしますもんね、
はい、
だから自転車も丸。
丸ですか。
大丈夫ですか。
うん、はい、
警察署聞いてます。
大丈夫ですか。
プレッシャーかかりますね、
はい、丸にしてみたいと思います、
はい、じゃあ、はい、アンサーは丸で。
丸で、正解は、
おお、
正解です。おめでとうございます。よかったです。
じゃあ、ルロお姉さん、補足説明をお願いします。
はい、自転車も必ず一時停止して安全を確認しましょう、うん、また遮断機が降りていなくても警報器カンカンカンが鳴り始めたら、踏切内に入るのはやめましょうとのことです。
はい、もうもちろん分かってらして丸ですよね。
もちろんです。
ちゃんとやってくださいね。大丈夫ですか。だって気をつけます。聞いてますから。
はい、はい、次自転車乗るときは
気をつけます。今日は結構さん圧力が
高めですね。間違えていただけたらななんて思ってたんですが、残念でした。あっちゃいましたね。
正解でございますよ。
はい、ありがとうございました。神山さんにはね、この後のゲストトークコーナーたっぷりとお話しいただきたいと思います。ありがとうございます。以上、安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。 お待たせいたしました。地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーです。今ね、バックに流れているこの曲なんですが、うん、今日のねゲストの神山リリさんのこのバイオリンの演奏の、
はい、そうなんです、
はい、 BGM をかけさせていただいております、はい、なんかこうゆったり流れるようなこの流れに身を任せて、ね、いつもの私のトークではないようなトークで進めさせていただこうと思っておりますがはい、リスナーの皆さん、中原市民館サークル祭でも音で感動を届けたいバイオリン独奏者神山リリさんを特集です。バイオリン奏者の神山リリさんは川崎市出身、ソロ、室内楽、オーケストラ、またアーティストサポーターなど幅広く活動のほか、 JR 東日本トランスイート四季島奏者としても活躍しています。演奏活動だけでなく、川崎ミュージックキャストコンサートコーディネーターとして、区役所ロビーコンサートをはじめ、川崎市内のさまざまなコンサートの運営にも携わっています。どんな活動をしているの？音楽の魅力って何？たっぷりとお話を伺いましょう。神山リリさん、ようこそお越しいただきました。ありがとうございます。
よろしくお願いします。お願いします。
いつものね、神山さん、はいはい、私たちのこのバックミュージックとは全然違って。
あ、そうなんですか。
いいです、これ毎回使わせていただきたい。
優雅な午後、
優雅な、はい、午後ですね。こうなんかバチャバチャっていうのとはちょっと違うですねさあ、神山さん、リスナーの皆さんに自己紹介をお願いいたします。
はい、私はバイオリニストの神山リリと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今あのご紹介にもさせていただきましたが、どんな活動をされていますか？
はい、私はオーケストラだったり、あとアーティストさんのサポート演奏、最近ですと、あともっと東方神起のジュンスさん、うん、はい、のライブがあったんですけども、はい、そこでストリングスとしてサポートさせていただいたりとか、あとはあのソロ演奏だったり、本当に幅広く演奏活動をしております。はい、
すごくこの著名な方々の、ね、活動されたりサポートに入られたり、はい、でまたその他にもいろいろやってらっしゃる。
そうですね、いろいろと、あの先ほどもちょっとご紹介いただいたんですけども、はい、あの川崎ミュージックキャストさんっていう、もう川崎市内のいろんなイベントを主催したりサポートをしてたりする、はい、あの法人さんなんですけども、うん、そちらの方で その川崎市内のコンサートの、まあ、コーディネーターということで、はい、あのちょっといろいろお手伝いさせていただいたりとしています。はい、
川崎市ご出身ということでご紹介させていただいたんですが、はい、川崎市は何区なんですか？
多摩区ですね。
多摩区で、はい、多摩区で、まあ、ご出身が多摩区ということで、
はい、
このバイオリンと出会ったのはおいくつぐらいの時なんですか？
はい、バイオリンと出会ったのは一応3歳ぐらいですね。うんうんうん、で、まあ、最初はこうリトミックというか、はい、本当に体遊びみたいなところから始まったんですけども、うん、まあ、そこから小学校入るぐらいの時に個人レッスンにつくようになって、結構ちゃんと練習しようっていう感じになったって感じですね。うん、
あのご両親がバイオリンを弾いていたとか、はい、そういうのではなくて、突然バイオリンを習ったんですか？
そうなんです。珍しいタイプだと思うんですけど、
3歳ぐらいの時にご自身でやってみたいと思ったんですか？
覚えてはないんですけども、うん、両親の話だと、うん、ピアノとバイオリンの生演奏を聞いたらしくって、うん、どっちもやりたいって言ったらしくて、うん、まあ、バイオリンの方が珍しいからっていう、うん、本当に安易な理由で始めたみたいです。
はあ、すごい。だって周りの子で、周りの子って言ったら変だけど、同級生の方でね、はい、バイオリンやってるってなかなかいなかったんじゃないですか？
そうですね、私ともう一人くらいでしたかね、うんうんうん、少なかったです。
いや、そんな、じゃあ、ピアノもやる？
ピアノも、あの私音楽高校と大学を出てるんですけど もう必修という感じで必ず習わないといけなかったので、うん、なのでピアノも一応まあやったりって。
ちなみに他の楽器とかもできたりするんですか？
わー、できるようになりたいんですけど、うん、まだ何もできてないですね。
まあでもね、バイオリンとピアノすごいですよね。しかもバイオリンでもうね、著名な方たちとね、うん、いろいろな活動されています、うん、はい、そんな神山さんなんですが、 さあ演奏活動だけでなくそのコンサートのコーディネーターとかね、はい、それは始めたきっかけなんだったんですか？
始めたきっかけがですね、うん、ちょっと元をたどると結構長いんですけれども、
はいはい、言っちゃってください、
はい、うん、あの私の出身地であるその川崎市の多摩区では、はい、毎年、多摩音楽祭っていう音楽祭が開かれてるんですけども、うんうん、今年でもう第12回目になるんですね。で、ま、ちょっとこれを言うと私の年齢がバレそうになるんですけども、
バラしちゃってください
まだ高校生だった頃に、うん、あの多摩音楽祭が始まったんですね、うんうん、でその初回から私が第10回までずっと出演させていただいたりとか、あと裏方の方でちょっとお手伝いさせていただいたりとかっていうのをずっとしていて、でその多摩音楽祭っていうものを、まあ、主催しているのが川崎ミュージックキャストさんだったんですね、
はいはい、
でそのミュージックキャストさんの方にお声掛けいただいて、私が結構裏方の仕事も好きっていうこともあって、うん、はいはい、なのかそのアテンドとかしてみないかってお話をいただいても、はい、ぜひぜひやらせてくださいっていうことで、そこから始まったっていう感じですね、
はい、うーん、はい、じゃあ、その12回にもわたるその多摩区の方のイベントでは、ステージもやるし、はい、裏方もやってらっしゃるってことですか今でも？
今はもうちょっと携わっていないんですけれども、うん、10回目くらいまではもう本当にそうですね、ステージも立たせていただいて、でちょっと忙しくてなかなか演奏できなかった時は少しだけその裏方の方でお手伝いだけさせていただくみたいなこともありましたし、いろんな形で、はい、ちょっと携わってきました。
そこまで有名になられてね、もうバイオリンだけで全然生活ね、いやいやしていらっしゃるんでしたら裏方やんなくてもいいんじゃないですか？
いやいやいや、全然まずそんなことないんですけど。
裏方楽しいですか？
裏方は楽しいですし、やっぱやってみてそのどれだけ舞台を作るっていうことがなんかこう大変なことかっていうか、うん、いろんな人の手によってできてるかってことが身をもって分かったので、やってよかったなと思います。これからも機会があれば全然やりたいなと思いますね。
ステージって、まあ、ルルお姉さんもね、はい、あのやはりステージに立ってる人は、うんうん、裏方の大変さとかが分かんなかったりすると、うんうん、今神山さんみたいにね、うんうん、両方経験すると、あ、こういう風にステージ立たせてもらってるんだなとか分かるかもしれません、
う
ん
う
ん、
そうですね、
感じますよね、
はい、ありがとうございます。さあ、いろいろな、ね、活動されてきている神山リリさんなんですが、今までこうなんか もちろんたくさんの活動してらっしゃるので一つに絞るの難しいと思うんですけど、印象残ってることって何かあります？
そうですね、いろいろ本当にあるんですけども、ちょっと2つ絞ってお話しさせていただくと、うん、はい、先ほどそのお話しさせていただいた多摩音楽祭の第10回の時が、まあ、10回っていうこうキリのいい数字ということで、はい、ちょっと記念のコンサートだったんですけども、うん、まあ、その時に私の音楽仲間の8名と大ホールで、あのメンデルスゾーンの弦楽80奏、通称面奥って呼ばれてるものなんですけども、はい、それを演奏させていただいて、まあ、それだけでもすごく感慨深かったんですが、あのさらに、まあ、スペシャル公演ということで、川崎市のもう大ジャズピアニストである国分博子さんと、はい、その国分さんのトリオをお招きして、うん、はい、で、あの国分さんのステージやっていただくとともに、私たち8人ともコラボをしていただいたんですね、はい、でそれが、まあ、ちょうどコロナ禍でお客様入っていただけなかったので、うん、オンライン配信になってしまったのがちょっと悔やまれるんですけど、うんうんうん、でも第10回の記念すべき時に、まあ、その著名な、うん、あの国分さんという方と、あの8人でできたってことすごく、あの印象に残っております。あとは、つい最近になるんですけども、2月にあのチャイコフスキーのバイオリンコンチェルトを弾かせていただいた機会があって、はいはい、まあ、それが、まあ、バイオリニストとしてはコンチェルトを大ホールで弾けるっていうのは本当に、はい、バイオリニスト冥利に尽きるというか、はい、一つ夢が叶った瞬間だったなと思います。この2つが、まあ、特に印象に残ってますね。
はい、そのバイオリンって、今マイクになんかチラシぶつけちゃった、ごめんなさいねリスナーの皆さん。バイオリンってね、私自身が、うん、そのなかなか聞きに行くことがなかったりとか、はい、もちろん触ったこともなかったりとかで本当に疎いんですが、ルロ姉さんはどう？
はい、私は本当にあのこのね、あの、うん、プロのバイオリン、うん、大丈夫かな、プロのね方の前で言うのも大変おこがましいんですけど、うん、本当にあの 遊び感覚でバイオリンはやっていたんですけれども、うんうんうん、あのこの BGM をね、うん、聞いてくださってる皆さんにはわかると思うんですけど、うん、こんな綺麗な音って全然出せないんですよ、うんうんうん、そこからもうすごい努力もされてるんだなっていう方の話聞けるのもご妙利につきますし、あとはそのプロの方でもこの先ほどおっしゃっていたコンチェルトにであの出ることができるなんて妙利に尽きることですっていうお話聞いて、プロの方でも憧れのステージとかね、そういうのもあるんだっていうのと、そんな方がねあの裏方もされてるっていうところで、あの私もねあのステージに立っている身ではあるんですけれども、うん、そんな素敵な方に支えられているステージに立てるって、うん、幸せなことなんだなって今聞いてて思ってました。
いや本当にあの大変な方にこうゲスト出演いただいてないかなって全然思ってしまうんですが、うん、まあやはり今ルルお姉さんもね話してくれました、はい、そのプロの中ではプロの中です。それこそ大変なことが、はい、あると思いますし、す、ね、楽しいことももちろんあるので、はい、今でも続けていらっしゃると思うんですけれど、うんうん、こう大変だったことってどんなことあります、
うんうん、大変だったこと、そうですね、まあ、今現在も引き続きなんですけど、まあ、こうプロでやっていくってなっていくと、まあ、もちろんお仕事としてこう演奏するわけなんですけど、やっぱ演奏するときにさ自分の実力も当然保つというか、まあ、むしろ向上させていかなきゃいけないというところで、練習時間もしっかり確保しながらお仕事もさせていただいてっていう、そこのこうバランスとか、あとはスケジュールとかもやはり私はフリーランスですので、こう次はどこ何時っていうところが自分でしっかり管理するっていうところが結構大変というか、はいはい、しっかりやんなきゃなって思ってるところですね。
フリーランスとして、はい、その教えるという活動もされてると思うんですが、はい、
そうなんです、
ね、はい、あの年齢はまちまちですか、小さいお子さんから、はい、結構高齢の方まで、
もう本当に幅広いですね、うん、一番小さい子だと3歳で見たことが、
お、それこそ神山さんが始めた年齢
ですね。そうですね、うんうん、そう3歳の子が、まあ、でも本当に、まあ、楽器を持って立ってるってことがまずできないので、なかなか私自身もそうだったと思いますけど、でもう本当上の方だと65歳とかぐらいなのかな、うん、はい、もう本当にあの趣味だけどもう頑張りたいって意欲すごいあったりして、うん、はいはい、あの一緒に頑張って、あの どういう曲が弾きたいかっていうのも最初に聞いたりとかして、うんうんうん、そこに向かってやっていくとか、はい、やったりしてましたね。
うーん、川崎市内の小学校でもなんか演奏活動を行っているとか。
あ、そうなんです、はい、はい、もう5校行ったかな、で今年もまた1校行かせていただくんですけども、うんうん、はい、結構いろんなとこ行かせていただいて、はい、
それは演奏し終わったらこうやはりお子さんたちにバイオリンに触れていただくとか、なんかバイオリンのお話をされてるとか、そんな活動もされてるんですか。
その会によるんですよね、うん、一回そのちっちゃいバイオリンとか、チェロの方もその時一緒だったんですけど、ちっちゃいチェロとかを持って行って、あのちょっとその演奏の合間に触ってみたい人とかって言って来てもらって、うん、ちょっと触ってもらうとか、うん、そういうこともしたりしました。はい、
今でも私さらっと言っちゃったけど、言っちゃったけどっていうか質問に加えちゃったけどそりゃあご自身の宝物なかなかこうねベタベタ触ってほしくはないです。私だったらちょっと躊躇しちゃうかもしれないんですけど、
バイオリンって結構木でできてたりするので、うん、結構ね落としたりしたらもう一巻の終わりみたいなところがあるので、はい、
確かに
繊細な楽器ですもんね。
そうですよね。そっか、あとなんか川崎市の音楽事業に携わってるっていうのは、そういう、まあ、小学校でも演奏活動しているっていうことの他に何かあるんですか。はい、
まあそうですね、小学校の演奏会たまに行かせていただいてるのと、うん、そのミュージックキャストさんの方で、うん、区役所の、はい、まあ、コンサートを主にやらせていただいてて、はい、でちょうどあの後でもちょっと告知させていただこうと思ってるんですけども、はいはい、うん、来月5月にも、多摩区役所のちょうどアトリウムコンサートっていうもの、はい、私がどちらかっていうとアテンドさせていただいてるものなんですけど、はい、ちょうど来月私が出演する会がありまして、うん、はい、なのでそうですね、その区役所コンサートと小学校のことが結構大きいですかね。うん、はい、
小学校のこうお子さんですとか 神山さんが始めたその3歳ぐらいのお子さんですとか、はい、どうですか、あの教えてて何かこう自分と重なるものとかあります、うん、このぐらいの小さい時からちょっともっとね触れてほしいなとか音楽に触れてほしいなとか。
そうですね、うん、多分音楽に触れるのは早ければ早いほど本当に体に染みつくというか、うん、いいと思うんですけど、うん、バイオリンってやっぱ改めて特殊な楽器だなって思って、うん、こうピアノはやっぱ押せば一応音は鳴るっていうことがあるんですけども、うんはい、バイオリンはあの先ほどもねおっしゃってましたけど、はい、音を出すこと自体がすごく難しくって、はい、あのプロになってからもそのなんてボーイングって、うん、あの弓の動かし方とか、うん、まだまだ研究が必要なぐらいだったり、うん、もうとってもその音を出すこと自体が難しいから、はい、まあなかなか3歳で、うん、習うって偉いことだなと、はい、あの我ながら思いますね。
でもその難しいのにチャレンジして、うん、できた時の喜びってお子さんの方が大きいかもしれませんね。
あ、そうですね。ね、
大人になってからよりも、
うん、しかも本当にお子さんって、うん、頭が柔軟で体も柔軟だし、うん、もう本当に教えればいろんなことを吸収してくれるので、うん、あの可能性はもう無限大だなって思いますね、
うん、教えててもこうなんか楽しくなっちゃいますね、こっち
も。そうですね、うん、なんでもうできるのっていうことがたまにあったりするので、うん、
抜かれちゃうかもしれませんね。
本当です
か。未来の神山さんが、ね、
たくさん、ね、出てきちゃうかもしれないんですが、ありがとうございます。さあ、ご紹介にもさせていただきました中原市民館の、ね、サークル祭との出会いっていうのは何だったんですか。
出会いはですね、うん、何年前になる、 3,4 年前になるのかな、うん、まあ、その主催をされている、はい、ピアノサークルが主催されている方からもご紹介いただいて、はい、最初はサークル祭に出るというよりは、まあ、日頃の活動の中で、はい、あのまあコンセプトとしてプロの音楽家の方も呼んで、はい、プロの演奏を聴くっていうことも一つあるっていうことだったので、まあ、私が少し演奏させていただいたりとか、その活動の中で一緒に弾かせていただいたりっていうところが、最初で、でその後その発表の場としてサークル祭というものがあるっていうことを教えていただいて、はい、でそこでも、弾いてくれないかっていう感じで、うん、あの言っていただいたので、はい、そうですね、あのそこからがつながりですね。
そして毎年ご出場されて、
はい、そうですね、
はい、でここで先ほどもお伝えしたようにそのシニアのね、ご年齢的にはシニアの、しかも初心者の方たちと、こういろいろなアンサンブルをされて、でそういった、まあ、感想もね先ほど教えていただいたんですが、今年はまたなんか見どころとかってなんかあるんですかね。
見どころですか、うん、見どころって言うともおこがましいんですけども、はい、私がちょっとソロ演奏を2曲ほどさせていただく、
はいはいはいはい、
時間があります。で、うん、はい、そうですね、あとはまあ、本当に毎年たくさんのサークルの方が出てらっしゃる、そこは、まあ、毎年の見どころだとは思うんですけども、はい、まあ、その14日も本当にたくさん の、うん、そのサークルが出演されていて、はい、でまあ、私がゲスト出演させていただくのは、14時40分からのそのピアノサークルさんですね、はい、で、まあ、これは本当に皆さん本当楽しく仲良く、はい、あのいい雰囲気で活動されているサークルなんですけども、はい、まあ、当日も先ほどもねちょっとお話ししましたけど、うん、聞いてる方も、その活動の様子を見て明日への活力になるような声になると思いますので、うん、はい、まあ、私の演奏もちょっとおまけ程度ですけどもちょっと去年はやらなかったことなので、はい、ぜひ楽しみにしていただけたらいいかなと思います。
はい、はい、ありがとうございます、はい、リスナーの皆さんのおまけなんてすごい謙虚なねことをおっしゃってますがもうすごいですよ本当にね、見に行った方がいいと思います、はい、神山さんね、このご自身の活動を通じて何をこう皆さんに伝えていきたいですか。
はい、ですね、なんか私カフェに行くのがすごい好きなんですけども、はい、うん、まあ、カフェに行くとやっぱりなんかリセットされるというか、なんかまた頑張ろうみたいな気持ちになれたりとか、はい、落ち着く空間っていうのがあるんですけど、はい、まあ、その私の演奏っていうのもこう忙しい合間にもそのカフェみたいなこう存在というか、うん、カフェみたいにこう気軽にコンサートってなかなか行けないかもしれないんですけど、はい、時間もねかかりますし、うん、でもその明日から頑張ろうとか、まあ、何かしらなんだろうプラスになるような感情を、うん、 持ってもらえるような、そんな活動をしていけたらいいのかなと思っています。
コンサートっていうとなんとなく私もそうなんですけど、はい、敷居高くて、
そうですよね、
私みたいなものが気に入っちゃっていいのかなみたいな感じなんですけど、
全然そんなことがないので、うん、本当にプラッと行くっていう気分で行けるようになったらいいなと、まあ、そういう風に風潮をまあ自分で作っていけたら一番いいなって思いますね、うん、
ぜひカフェだったら聞きに行きたい、はい、ぜひお願いしたいです。じゃあ神山さん、最後になりますが、はい、告知を思う存分しちゃってください。
ありがとうございます、はい、ですね、私一応ホームページを作らせていただいているので、はい、神山リリで検索していただけたら、コンサート情報だったりレッスン情報だったり見ていただけると思うんですけれども、特に2つほど宣伝をさせていただきたいと思います。今月末の4月28日金曜日に、新宿にあります健康プラザハイジアのロビーですね、リリアという同級生で結成したグループがあるんですけども、そのグループで50分ほど演奏をさせていただきます。12時半から入場無料となっておりますので、ぜひお越しいただけたら嬉しいです。そして、先ほども少し触れさせていただきましたが、5月の17日水曜日に多摩区総合庁舎にてアトリウムコンサートに出演させていただきます。こちら12時からで入場無料となっておりますので、ぜひお近くの方はいらしていただけたら嬉しいです。ぜひお待ちしております。
はい、はい、ありがとうございます、はい、大丈夫ですか、もう思い残すことはないですか。
思い残すことも
ういっぱいありますよね、はい、大変です、いっぱいもう活動されてますからね、たくさんの本当に活動されているので、もう言うことはいっぱい、ね、あると思うんですが、はい、ちょっとこの辺で、
も
ね、でも本当に本当に、はい、いろいろな、ね、思いですとか活動ですとかお聞かせいただきまして、本当小杉スイッチのすごい方を呼んでしまったなということで、はい、ちょっと小さな交流会というね、はい、武蔵小杉で活動されているそこのね、豊吉さんという方がご紹介くださいました、はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、もう一度ご紹介いたしましょう。本日のゲスト、バイオリン奏者の川崎市出身の神山リリさん、たくさんのねお話を伺いました。神山さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
体調に変化、健康診断で異常があった、そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
半次郎のおすすめは、三陸直送の新鮮魚介、川崎の極上味噌ラーメン、厳選の日本酒、大将の笑顔が魅力です。
お客様の食と健康を支える株式会社半次郎、整体サロンないちゃんで心も体もリカバリー、
詳しくは半次郎で検索。
こんにちは、スイッチオンファミリーのゆうゆうです。小杉スイッチオンでは番組作りをご支援くださるスポンサー様を随時募集しています。毎週番組中に放送する CM スポンサー様のほか、一口からお申し込みいただける応援協賛も大歓迎です。いただいたご支援はより良い番組作りのために大切に使わせていただきます。詳しい情報は小杉スイッチオンホームページをご覧ください。皆様の温かいご支援ご協力よろしくお願いいたします。
さあ、実はですね、今あと少ししましたら神山さんに生演奏をお願いしたいと思って ね今準備いただいておりますが、はい、さあ、ルローお姉さん、はい、1分防災を皆さんにお伝えしましょう。お願いします、
はい、お願いします、はい、今日は、水が少ない時、災害時でもできる歯磨きの方法をお伝えしたいと思います、はい、災害時でも口の中を清潔に保つことは誤嚥性肺炎などを防ぐ健康上大切なことです。その歯磨き方法、3ステップあります。はい、1つ目はだいたい水 30ml で、歯磨きができます、うん、その 30ml の水で、まず歯ブラシを濡らして歯磨きをする、はい、そして歯磨き器が徐々に汚れてきたらティッシュペーパーなどで歯ブラシの汚れをできるだけ拭き取りながらこまめに歯磨きを繰り返す。
なるほど。
そして終わりましたら、そのお水 30ml を 2,3 回に分けてこまめに口をすすぐ、
はい、
この3ステップで、うん、お水たった 30ml でお口の中がね清潔に保つことができますので、はい、ぜひ試してみてください。
そうですね、
はい、
はい、ありがとうございました。 皆様にはね、災害時におけるラジオの役割、そしてね、重要性皆様に知っていただこうというね、そんな思いで、このラジオから発信しているというコーナーでした。はい、ありがとうございました。今日の1分防災でした。さあ、リスナーの皆様、大変長らくお待たせいたしました。はい、今目の前で、神山リリさんが、バイオリンの生演奏のご準備をしてくださいました。さあ、ここからは、皆さんに聞いていただきたいと思います。神山リリさんです。何か一言ありますか？曲。
パガニーニ作曲のカンタービレという曲をお届けしたいと思います。
ありがとうございます。皆さんお聴きください。いただくのももちろんいいなと思ったんですが、はい、やはりちゃんとした声が聞きたくなりましたはい、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
神山さん、
はい、
最後、
はい、
もう一度告知
あ、告知いいんですか？
お願いします。
いいんですか？
はい、
じゃあちょっともう一回、う
ん、だってこんな素敵な演奏が聞けるところはどこって今リスナーの皆さんは
思いましたかね。
思ってくださってます。お願いします。
はい、ではちょっともう一度お知らせさせていただきます。はい、まず今月末の4月28日の金曜日、はい、新宿にあります健康プラザハイジアというところのロビーでですね、リディアという同級生で結成したグループがあるんですが、50分ほど演奏をさせていただきます。12時半から入場無料となっておりまして、まあ、この時はクラシックではなくてですね、本当に身近なあの歌謡曲メドレーとか、あのハンガリー曲は、クラシックなんですがオリジナルアレンジでお届けしたりとか、うんうん、まあ、ここでしか聴けない曲を聴いていただけますのでぜひお越しください。そして5月の17日水曜日には多摩区総合庁舎にてアトリウムコンサートに出演させていただきます。12時からでこちらも入場無料となっておりますので、ぜひお近くの方いらしていただけたらと思います。
ありがとうございます。はい、リスナーの皆さん、5月の12、13、14のそちらのね、中原市民館サークル祭、こちらの方では14日ですね、14日の14時40分に、はい、この神山リリさんのソロ演奏を聴けちゃいますのでね、はい、そちらもお越しいただきたいですね。
はい、ぜひそちらも来ていただきたいです。5月14日ですね。
はい、ありがとうございます。川崎市民館サークル祭にはご出演、多岐にわたり活動されている活躍されている川崎市出身のバイオリン奏者神山リリさんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあルロネさん、はい、フロンターレ情報いけるかな、
ね、最後に行きましょう。
はい、お願いします。はい、
たまちさんありがとうございます。はい、現在、正方遠征中のたまちさん、うん、いつもありがとうございます。今日はごめんなさいね、うん、今日はですね、はい、鬼木監督さんの誕生日、49歳の誕生日でございます。
ほこちゃんさんと一緒なんだ、
ね、はい、おめでとうございます。さてフロンターレ情報です。昨日轟き陸上競技場で行われたルヴァンカップ、第4節、うん、清水エスパルス戦6対0で圧勝しました。
はい、
はい、さらに今シーズン初ホーム初勝利でした。気持ち的には現地にいない時の勝利なので嬉しさ半分ですが、はい、そのこと、うんうん、気を取り直して次の試合もホーム轟き陸上競技場で行われます。23日日曜日ガンバ大阪戦16時キックオフです。川崎 FM で中継放送もありますのでネット配信やラジオの前での応援よろしくお願いします。ルヴァンカップの勢いを受けて次の試合も勝っていきましょう。ではではとのことです。
はい、たまちさんありがとうございました。
ありがとうございました。
RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン、あっという間の58分でした。いかがでしたでしょうか。宮本学さんからもね先ほどなんかもらっていたんですが、
そうですね、
宮本さんごめんなさいね、ご紹介できなかった。本日もお忙しい中、うん、たくさんのメールをいただきました。そしてまた最後までお聞きいただきありがとうございました。ここまでのお相手は酒好き歌好き DJ 恵子と、
はい、私ルルお姉さんでした。
はい、今日はバイオリンの生演奏を聞いていただきました神山リリさんでした。どうもありがとうございました。この番組は聞けば幸せよみがえる RR コーヒー他各社の提供でお送りしました。それではみんなでさよなら言いましょう。せーの、
さよなら。